ともみとともに。ともみとともに始まりました。このコーナーは福祉にスポットを当てて心のバリアフリーを浸透させようというコーナーです。私林ともみがお届けしています。さあ今日のゲストなんですが、私がここ数年間ねお世話になっている先生です。愛知県立大学教育福祉学部教授であり、愛知県立大学障害発達研究所の所長、田中良三先生です。先生よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
あえて2つだけ肩書きをねご紹介させていただいたんですが、本当はまあいろんなことをされているんですけども、はい、ここ数年愛日地区、まあ、尾張地区ですよね、特別支援教育連携協議会に私はまあ保護者の立場で出席をさせていただいているんですが、うん、先生は会長でもう毎、ね、いつも毎年仕切ってらっしゃるんですけども、ねええー、先生は県大勤務ということですが、県立大学はもう何年になりますか。
今年で36年目になります。
長いですね。
長ければいいもんじゃないですけどね。
でも現代の中でもいろんなことをされていて、以前発達障害フォーラムというのに出させていただいたんですが、はい、また8月にあったんですよね。
そうですね、はい、
これは先生が企画をされてるんですか。
そうですね、発達障害研究所の企画でやっておりまして、今度は先生たちの免許更新と兼ねて、はい、やりました。
先生たちの免許の更新の講習なんですか。
そうですね、10年ごとに35歳、45、55更新しないと教壇に立てない、
でも今もう時代がこう発達障害のお子さんがクラスに何人かいる、学年に何人かいるというふうに言われていますもんね、はい、先生たちもこう知識は様々だと思うんですが、やはり普通級でも学ぶ必要はありますよね。
そうですね、これまでは限られた洋学校とかですね、特別支援学級と言ってますけど、かつて特殊学級と、そこに限られていましたけども、特別支援教育という制度になって6年目になりますけれど、
はい、
幼稚園から高校までですね、全教員に、義務付けられたということでですね、その中でも通常学級が、
はい、
これまでは 2% 弱 の、はい、同年齢のですね、はい、子どもたちだったんですが、
はい、
今はまあ 8、9%、 10% 弱に近づいていて、その増えた分は基本的に、全部通常の学級に在籍する子どもたちなんですね。だから通常の先生も免許を持ってる持ってないにとりあえず関わらず、その子たちを理解して支援していくという、そういうことが始まって6年目なんですね。
でも 10% というと30人の教室だと3人ぐらいは、
そうですね、2、3名はいるという。
なんか私たちが子どもの頃もきっとちょっと横着かったりとか
いましたよね。
いたような、
いましたいました。
それがまあ発達障害かどうかは分からないんですけど、いたんですが、今は発達障害という位置づけが、
そうですね、その頃はお客さんで先生の善意とか友達が受け入れてくれてという制度上ではなかったんですけどね、今は制度としてその子たちはお客さんにしちゃいかんよって言って、ちゃんとその子も輝くような個別支援計画とかですね、そういうこともちゃんと準備してという、そういうまさに教育の対象としてきちっと位置づけたわけです。
これってよくそんな障害っていうふうに決めつけなくてもとかね、当てはめなくてもっていうふうにも言われるんですが、やっぱり知っておくことっていうのは大事ですかね。
そうですね、子どもの見方がやっぱりこう、従来の常識的な見方では把握できなかったよりきめ細かに、だからそれはこういった子たちだけじゃなくて一般の子どもたちも非常にこう、一人一人を大切に見る視点がですね、やっぱり深まってきたと思いますけどね、あるいはそういうことで、この子たちだけの問題では なくなってると。
なるほどね、まあ、そうですね。その子が輝くことによってこう周りの子たちもやはりその方がねいいですもんね。瀬戸ってでも発達支援室もね数年前にできて、
そうですね、
どうですか先生から見た瀬戸っていうのは。
発達支援室普通そのこれまでは乳幼児期が中心だったり、学校は学校で相談活動を受けていて、そこの、ね、連携ということは難しかったんですけども、やっぱり乳幼児期から特に保育園幼稚園あるいは療育施設からですね、小学校に入学していくときのその連携というか、そこに段差をやっぱりできるだけこう埋めて、スムーズにこう子どもが一番その戸惑ったりするわけですから、そういうことの上で発達支援室は瀬戸のですね、発達支援室はその保健師さんが見えますよね、それから幼稚園の元園長先生があります、それから学校の先生 で、
ね、ま
あ、ご退職された先生、この先生たちが一緒になって、つまり幼児期学校あるいは保健というか健康、そこら辺を一緒になって、仕事をなされていて相談活動をされている、これはやっぱり今までなかったことですから、
そうです、ね、
非常にこう各またがってですね、お互い理解すると同時に、総合的にこう支援を受けれるというかな、そういうので非常に素晴らしいと思いますよ。
そうですね、先日ね、瀬戸蔵で行われた僕学習障害と生きていますという講演会に行ったんですけど、全員見えてましたね、発達支援室の皆さん、
はいはい、
素晴らしいなと思ったんですが、愛知県立大学障害発達研究所が出したというか、先生がまとめられた地域連携による発達障害児の支援という、本が A4 サイズでも読み応えがある本が出ているんですが、これが冊子なんですけど、瀬戸のことがふんだんに書かれてますね。
そうですね、
瀬戸市を
瀬戸の教育委員会と連携しながらですね、あるいは地域の先生たちと連携しながら、例えば障害発達研究所で小中学校に巡回相談で、大学の教員はじめですね、入らせていただいたと。でその他大学コンソーシアムとか、いろいろな援助を受けながら、瀬戸は全小学校中学校に、その専門家というのかな、相談活動に巡回に入ってみるんですね。これはこの周りのね、市町村の小中学校ではまずないんですよ、そういう意味で瀬戸はいいですね。
いい、よくね、他からは言われるんですよね、瀬戸市っていいねというふうに、そうなんですね。だから先生は、今本当に発達障害についても、福祉自体についてもすごく詳しい、専門的にやられてるんですけども、実際は違うところを目指してらっしゃったんですよね。
はい、僕がこの分野に入ってたのは、大学院の時代で、もう1972年なんですね、それでまだ障害の重い子たち、自閉症の重い子たちなんかは、就学猶予免除対象になって学校に行けなかった、そういう子たちが1970年ぐらいには愛知で、1100名いるという、そういう数値が出されているわけですが、そういうやっぱりあってはならない不就学というような感じでですね、地域で関係の皆さんが声を上げて、でこれは全国的にもそうだったんですが、不就学をなくす運動が取り組まれたんですね。でそこに僕なんかたまたま巻き込まれるように入っていって、でそれはだから障害の本当に重い子だ、知的障害の本当に重い子とか、動き回る重症児とか言われるんですよね、自閉症の子だとか、でその子たち、そういう取り組みのおかげで開かれたんですけどもね、学校教育が、それは国の制度としては1979年度から、昭和54年度から、愛知はそういう運動があったもんですから、時の知事さんがですね、愛知は国に先駆けてやるんだということで、1974年度から全員就学というふうに踏み切ったんですね。
愛知は 早い方なんですか、それ
が。もちろん東京とか京都の方は、実質も全員私学やってましたけども、愛知はそういう意味ではこう都市部の大きなところにありながら、遅れていたかなと思いますが、そういうことがやっぱり声も上がりましたしね、ほっといては愛知のやっぱり恥だじゃないけどもそういう形で、踏み切られたんだと思いますよ。
だから高校じゃなくて小学校に、
義務教育、
障害が重くて重い子は行けなかったってことですよね。
そうですそうです。
なんか今の時代でよかったなって、
今もう当たり前でね、
当たり前で、
そういうふうになってたのは当然なんですけど、やっぱり親の方たちとか、学校の先生、施設の先生たちが声を上げてですね、で周りの地域の人たちからはそうだねということで応援いただいて、それで切り開かれた。
だってね、福祉のこう重鎮って言われるような年配の方たちから、よく私なんかいいね楽してっていうふうに
そうですね、
あんたたちはいいね、でもわしの時なんかねって感じですごい言われるんですよね。だから皆さんそういう時代をこう経験されてということですよね。でもそうやってこう運動してらっしゃった皆さんがいるから今があるとは思うんですが、先生は巻き込まれたというふうにおっしゃってたんですが、
分野が違ってましたから、障害を持った子どもたちと考えたこともなく、機会もなかったんですね。そういう社会的な運動というのかな、中で周りがこう動き出して、親御さんが子供をおんぶして連れてきたり、目の前に見てですね、ほんでちょっと手伝ってという中で、手伝ってるうちにですねああそういう問題があるのかというのかな、教育にとって欠かせないなんていうようなこと。
じゃあその巻き込んだというとなんですけども、その運命の出会いをしたこう親子というのはどっかのこう団体というか、
団体というのは特になかったんですよね。重心の重症 の, 子どもたちを持った親御さんたちが、集まったり、から学校が行けないからということで、日曜学校、地域日曜学校と言ってましたけどね、月に1回開いて、学生たちや僕たちがボランティアでその子どもたちの一日保育をやってたのね。そういうことがこの名古屋市内中心に、春日井であとか豊橋だとかですね、岡崎とかにあちこちにこうできてきたんですね。
でずっと長いこと関わっている団体もあるんですよね。今は社会福祉法人に、
そうですね、だからその学校行けるようになりましたよね。だけど卒業は必ず来るわけです、でここに2つの問題があったんですね。1つは、義務教育が開かれたけども、一般の子どもたちはみんなこう、高校へ行くというのは普通になっている。で障害を持った子の場合は例えば養護学校の高等部とかですね、そこは閉じられてたんですね、この国は。
そうですね、
で、足切り3原則とか足切り4原則というのがありました。でそれを撤廃していただかないことには受け入れられないという、でそういう運動が愛知では1985年に私たち始めましたけども、高等部希望者全入運動という、だからそういうので今や本当に寝たきりのですね、障害の重い人たち もう18まで高等部3年までは当たり前になって、当時はだから本当にね、とにかく親御さんが頑張って、でなんとかうまくこうクリアして、自閉症の子供さんだったら子供にちょっと訓練して、そのままこうおとなしくですね、そしたらパスなんかして、
入試というかね、
入試、そうそう、選考といってみたいなね、そしたら親はやっぱり天にも昇る気持ちだって言って、そういうのは普通の高校生で聞かれないでしょ。で仏壇にこうね、合格通知書をもし、備えて、ご先祖様にね、お礼を言ったというのかな、そういうようなことで高校も開かれて
る。だって私先日山口県で行われた全国こう知的障害の特別支援学校の全国大会に行った時に、そこで講演をされた方がお子さんが 30代後半だと思うんですが、うん、小学校から養護学校に行っていたけど、うん、高等部からは小学校から行ってた子は入れませんと、うんうんうん、なので小学部から行ってた子は重いので、うんうん、みんな入れず、うん、高等部外から来る子たちだけが合格をして、うん、そういう時代だったって言って、う
ん、それやっぱり軽い子に限られてた、
そうなんです、うん、っていうことはもうつい最近って言ったらなんですけど、うん、本当にちょっと前まではあの教育が受けれないという、うん、そういう時代だったんですよね。そうそう、でもずっとこう関わっている、あ、まず一つそれがあって、いやいや、で、あとは就職の問題もありますよね。
そうですね。それで一つはその、みんな周りの子どもたちが高校行く時代にこの子たちも15歳で、うん、もうまででいいのかね、義務教育だけで、うん、もうだからあと少なくともね3年は人並みに教育は開かれるべきじゃないかというのは、これ一つだったんでね、うん、そこ開いたか、もう一つはあのやっぱりでもいずれにしろ卒業が来ますよね、うん、いや卒業後この人たちを受け入れてちゃんとこう生活していくような場があるのかというと、うん、やっぱり当時は学校教育は出発しましたけども、福祉の分野で、やっぱり軽い子たちばっかりなんですね、うん、重い子たちがそこで受け止められて生き生きと、うん、あの日常を過ごすというような場がなかった、うん、で親たちはあの学校行っていると少しあの時間ができますよね、うん、で集まってお勉強会したりですね、うん、であの市とか周りにあの掛け合って、やっぱり難しい、うんうん、すぐに腰が上がらないということで、うん、じゃあ自分たちでやっぱ作るしかないねと言って、うん、で例えば僕の場合ですけど春日井なんですがね、うん、社会福祉法人設立と施設づくりを進める会というのが、うん、あの作りました。これが1984年の2月なんですね、
はい、
うん、そしてあの、子どもが一人でも卒業してきたら、うん、受け入れの場として、うん、やっぱりあの毎日の取り組みをね、うん、やろうということで最初2人の子があの、はい、来ました、
はい、
であばら屋を借りて、うん、で職員を、うん、雇用して大学生ですけどね、12万ぐらいで雇って、そのお金は出、ね、出ませんのでね、どこからも、だから親たちが、あの廃品回収やったり、バザーをやったり、当時はやっぱ金になったんだよね、結構、
うん、
今も全然ダメですけどね、でそういうことをやりながら準備をして、いわゆるその僕らから言うと建物作りだけではダメと、やっぱり中身が大切だこと で、
ね、
そこ並行しながらこうね、
で
も親たちの中では自分の子供はあと5年6年後だから、まだ2人しかいないのに、なんでそういうことを始めるのかという人もありましたけどね、でもみんな納得してあの一緒になってこう作って、それはあの僕の場合も春日井の場合もそうですけど、どこでもお借りするからあった話なんですね、でそういうふうで、
はい、
関わってというのがあの春日井の場合ですけどね、
またじゃあちょっと後半ね、たっぷりお話をお伺いしたいと思いますが、本当にあのいろんなことをされている田中良三先生ですが、会うたびに刺激を受けております。愛知県立大学教育福祉学部教授、愛知県立大学障害発達研究所所長の田中良三先生をお招きしています。後半もまたたっぷりお話をお伺いしたいと思います。ともみとともに、今日は愛知県立大学教育福祉学部教授、そして愛知県立大学障害発達研究所の所長でいらっしゃいます田中良三先生をお招きしています。今ちょっと解放をお持ちなのでちらっと見せていただいたんですが、2種類ありますね。トゥモローというのが今お話があった春日井障害者福祉を進める会、こちらは役割としては先生は会長さんですか。
そうですね、会長をずっと務めています
ね。え、記事も書かれて、で今度また、講演会もありますので、ちょっとまた後ほどね宣伝もさせていただきますが、うん、そして泉というふうに書いてありますが、はい、これは、
名古屋市内のですね、重症心身障害児を持つ親の人たちが、
はい、
1987年9月に会を結成されて、それ以来僕ずっと一緒に付き合わせてもらってるんですけども、今社会福祉法人になりまして、少し会報の名前もかつては、ブナの森だったんですよ、
はい、
でいくつか親の会が分かれて独立してきましたので、新たにつくでその中で、ブナの森の会報以来、交差点という1ページコーナー私もらってまして、はい、途中何号か抜けてますけども、はい、この8月号で264回なんですね連載、
すごいですね。だから先生なんか関わると一つ一つがもう長いというのが特徴ですかね。まあ、ねえ、
不器用なんで
し
ょうね。
いや素晴らしいですね。もちろんお仕事もあってお忙しいと思うんですが、でも今こちらは、まあ、重症心身障害児というふうに言われたんですけど、やっぱり障害によってこう種類が違うじゃないですか、うん、そうするとなかなかそこがちょっと分かり合えなかったり、
そうですね、
一緒にできなかったりと、うん、いうこともあるかと思うんですが、その点についてどう思われます？
僕の場合はその知的障害、重心といえどもね、身体障害と体の不自由さと知的な部分がこう重なっている、重複しているわけですけども、片方はその自分でとりあえず、まあ、歩行して、
はい、
身の回りのこともそれなりにこう習得して いけますけども、重症心身の人というのは本当に基本的にも寝たきりの近いような人が多くて、1対1対応なんですね、だから介護というのかな、1対1の介護的、パーソナルケア的なものがやっぱり多くなる。ここは一般の知的障害とか、
はい、
重症の人たちはもう少しこうグループというのかな、集団で取り組める、こっちも一人一人つくけれども、やっぱりこう仲間同士グループというので、はい、まあ、若干そういう違いがありますし、従来は制度も違っていたんですけれども、今は制度も自立支援法、はい、障害者自立支援法の下で、はい、障害の種別によってその単価が違うということで、まあ、そこら辺は、まあ、同じふうになって、だけどなかなかですね、親や関係者も目の前の子どものことや関係者のとこだけでとどまりがちで、交流というのは意外とないんですね。ただここの場合は親たちがどういうふうに自分たちでこう経営していくのかという、そノウハウをですね、やっぱり一つは学びたいということで交流はあるんですけどね、
でもなんか本当はこう分かり合って支え合ってじゃないですけど、いけるといいですよね。まあ、今ね特別支援教育になって、まあ、インクルーシブというかインクルージョンというか、はい、一緒にっていうことが歌われてますけど、やはり良くなってるんですかね、こう福祉自体は。
そうですね、日本はやはり学校というもの制度ががっちりしっかりしてますので、北欧なんかはどちらかというと社会的福祉の分野から、こうその中に学校とか教育が含まれるんですけど、日本はやっぱりこう独立した形、まず学校ありきというような感じなんですね、そういうやっぱり違いはあるんですけども、で学校が制度としてしっかりすれば福祉の方にこう伸びていくんですね、就学前前と卒業後の、卒業後一般に障害者福祉と言いますのでね、だから先ほど言いました1970年以前は障害者福祉という言葉は概念がなかったんですね、せいぜい身体障害者の福祉というのがあったんですけどね、それはだから学校から弾かれている子どもたちがいる中で福祉というのはありえない。だけど、まあ、そういう形で今特別支援教育になって、で新しい子どもが入ってきたと言いましたけども、実は今お話したこの団体というのかグループは福祉の分野なんですね、で僕自身は先ほど言いましたように教育の分野から入っていって、でその教育ということで言いますと、もっと障害あるかないかわからないという今の発達障害 子供たちに1990年4月から、はい、三原市大学園という学習障害児のための学園、
は
い、
よく聞きますね。
そこを、うん、親たちと一緒に作りまして、で私最初12年間ボランティア学園長をやりましてですね、
はい、
で今は学園研究センター長というのをやってですね、ずっと関わり続けてるんですが、ここは本当に障害があるかないかわからないというね、限りなく一般の子どもたちと連続的にこうなった、で一方で重症心身というね、寝たきりに近いような子どもさんたちがいるというふうで、だからそういう中で、その障害の軽い思いということがあるんですけども、それは一人一人のそのニーズに合った支援というのは必要で、軽いもだから重いから大変で軽いからいいんだとか、それはまずないですね。軽いは軽いなりに社会的な困難いっぱい抱え込むんですよ。周りの目も厳しくなりますからね。
そうですね、
これぐらいだからあんたもっとできるでしょうって言って、これが彼らのすごい大変なことなんですね。で重い子たちは重い子で介護的にやられますけど、何もわからないでしょうみたいな形でね、
だからどっちがいいとかまだいいとかそういうのはないんですよね。ないない、本当は、だから当事者同士もこう分かり合って、そういう意味では共にという意味では、こう健常な人と障害の人っていうだけじゃなくて、障害のある人同士も
そうですね、
なんですよね、
理解のし合いというか、
はい、
でやっぱり親も本人たちも特に組む人たちも、障害別にやっぱ多項壺的にこうなりがちなんですね、でノーマライゼーション、あるいは今インクルージョンといったときに、やっぱり一般の市民、健常な、障害を持たない人とこうそれぞれこう、縦割りに結ぼつこうとするんですけども、自分たち同士がもっとお互い理解し合って、手をつないでいくというのは、意外と難しいですね。
そうですね、これ本当になんか永遠の課題じゃないですけど、
そうですね、
本当にそうですよね。さっき紹介していただいた春日井障害者福祉を進める会で、会長をされているんですけど、今度9月22日土曜日にグリーンパレス春日井落合公園の中にあるんですが、はい、ここで大震災後の障害者家族の生命生活を守ってということで、ボランティアの体験報告もあり、あと講演会が実際に被災地の気仙沼から石巻からということで来ていただいてありますが、こちら参加費無料で。
そうですね、
はい、
でこれもいろいろ関わりがありましてですね、ただ被災地からその状況を聞いて学ぼうというだけでなくて、ここには親や職員たちの思いがあって、その人たちとのこの心の交流みたいな実はその前にあって、今度来ていただくんですが、というのは、親たちが自分たちで施設作りを進めてるときに、全く無認可で何にもないところだけど、職員の人たちのボーナスも作る必要があるとかという金やっぱり必要なんですね。その時になかなかこういう無認可のところに金が来なかったんですね、はい、で社会福祉法人とか、ちゃんとしたところへはこう多少とも来るんですけど、それで一番金欲しかった時に来なかった、その時に寄付いただいたり声かけてもらったりしたのは非常に嬉しかったということで、で私たちも同じ何かやりたいねということを被災地にですね、で親と職員とで一人ずつ現地行って、そういうところを探そうというね、もう出来上がったところは、とりあえずいいんじゃないのって言って、これから今頑張ってる親たちのところを見つけて、そうするとここから情報がなかなか入らないんですよ、で直接行って、ここの気仙沼と石巻のね、法人の今 NPO 法人にありましたけども、出会って、で親たちがこの会の住める会の予算規模が 4,500 万なんですが、で100万を、それぞれ半分個ずつですけど、少しだけどもと、であと会員の人に募って、今年は130何万かな集まりました、でやっぱり1年だけではダメだよって言って、2年3年ぐらいはやっぱり少なくなっちゃって、
で
そういうこと
を
ね、
はい、
皆さんで話し合って、で今度お二人に一緒に来ていただいてという、 交流なんですね、あの公演ではあるけどね、は
い、じゃあぜひ9月22日土曜日、会場は午後1時からで、1時30分から4時30分まで行われます。グリーンパレス春日井落合公園の中にありますね。参加費無料ということですので、ぜひあの、まあ、公演ではありますけど交流を図るという、ね、はい、目的もありますから、ぜひお越しいただいて、まあ、貴重な体験をね、聞いていただきたいと思います。大震災後の障害者、家族の生命、生活を守ってということで行われます。はい、ありがとうございます。先生、これからもまた、ね、福祉がどんどん良くなることを、ね、期待して、はい、はい、今後ともぜひよろしくお願いします。はい、
こちらこそ。
はい、お願いします。ありがとうございました。ともみとともに愛知県立大学教育福祉学部教授であり愛知県立大学障害発達研究所所長の田中良三先生でした。田中先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともにでした。